しばれくらをご覧の皆様、また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この我ら日本人っていうのを始めまして、快適ですね。僕はやっぱり、後ろ向きのことが嫌なんですよね。性格的なことかもしれませんね。人を非難したりするのも好きじゃないし、悪いことは悪いって言うんですよ。悪いことは悪い。嘘をついちゃいけないと。彼はこういう嘘をついた。それは言いますけど。それは、人を非難するというよりか、まあ、事実をとにかく示して、ちゃんと生きたいという気持ちがあるわけですね。まあ、僕は科学者っていうか、技術者になって、それが性格にも合ってましたね。何しろ、ものを改善したいという気持ちが強くて、人の足を引っ張るとか、人の悪いところを探すとか、いうことにはほとんど興味がありませんでしたので、他の学問に行かずにですね、前向きの仕事につけたっていうことは、僕の人生ではとても良かったと思います。ですので、この我ら日本人、この我ら日本人とは、日本がこれからどうしたらね、また再び国になるか、そして、我々の子供たちが幸せな人生を送ることができるかと思うとね、力が入りますわ。顔も少し元気になってきたって、いや、もう風邪ですごく弱っていたんでね、しばらく前の顔を見ますと少しむくんでるんですけど、やっと普通になってきました。というか、気持ちが穏やかですね。今日は久しぶりにバスに乗って、ちょっと買い物に行ったりしましてね。そして、随分歩きましたけど、もう全然元気で、もうほとんど疲れなかったんで、とても快調ですね。で、今日からまた第一章が始まりますんでね。こっから積み上げるようにして、日本がどうすれば、また楽しい、繁栄した国になるかと。まあ、いうことを具体的にお話をしていきたいと思っております。第1回は、なんつってももうこれで全部尽きちゃうと言ってもいいんですけどね。日本はやっぱり全員参加なんですよ。これは本当にね、日本文化の真髄なんですね。皆さんは多くの方が日本にしか住んでおられない方が多いと思うんで、まあ、全員参加当たり前なんじゃないの？むしろ全員参加を言われるから日本が嫌なんだと。もう少し個人主義で言ったらいいのにっていう感じを持っておられる人もいると思うんですけども、私はまあ、半分とは言わんけど、まあ相当精神的には少なくとも半分は外国にいたようなもんでしたから、外国と日本のこの差ですね。本当に日本は全員参加なんですよ。私は選挙の応援演説をしますとね、前に立っておられる方が全員が日本人なんですよ。いやいや。まあ、日本人が全員日本人であることは当たり前なんですね。選挙権は日本人しかないから。だけど、本当に日本人として一緒なんですよ。僕はもちろんアメリカはそうですけどね、イギリスでもフランスでもドイツでも、その他はそれほどは、そう、宣言したりそういうようなところには行ってませんけどね。違うんですよ。同じ国民なのに違う人たちが結構いるんです。しかも同じ人たちしか集まんないっていうの場合も多いんですね。だからヨーロッパなんかよくね、町内で集まったりなんかして、それでまあ美しい街を作ってみんなで街の中で、楽しむっていうことをやるんですね。それを見ますといいなと思うんですけども、それはですね、そういう階級の人たちに限定されるからなんですね。日本みたいにもう街の中にあらゆる日本人がいて、そしてお祭りがあって神輿を担ぐなんてことはないんですよ。日本でお祭りがあって神輿を担んだらね、やっぱり自分たちとちょっと違うなっていう人たちも一緒なんですよ、日本人の場合は。ですけど、まあアメリカ人で僕なんかもそういう、例えばゴルフ場のクラブハウスになんか近所の人が集まって、ちょっとした懇親会みたいなのあってね、ゴルフ関係ないですよ。ゴルフの建物を利用してる。で、まあそういうとこになんか友達に誘われて行ったりしましたけどね、やっぱり、階級っていうのがあるんですね。階級っていうのは別にそれが、公にあの人は武士だとか、なんか貴族だとかいうんじゃなくて、なんとなく、インテリであって、サラリーマンであって、給料がこのくらいで、住んでる家はこんなもんでっていうね、そういう階層に分かれてるんですよ、こう。だから、これはまあ、インドの、ね、いろいろ階級制なんかとちょっと似てるんですね、感じが。まあ、アリア人ですからね、インドも。ヨーロッパ人もそうだから、そういうのがそこにあるのかもしれませんね。まあそういう点では、日本人の全員参加っていうのも圧倒的に本当に全員参加なんですよ。もう全員が同じなんですよ。 つい最近まではね、同じなんです。で、それをね、やっぱり絵で出てきますね。これは縄文時代の絵をちょっとここに貼りまして、村全体で男が重たいものを運んだり、女が御座に座ってなんか細かいことやったり、遠くには海の方で働いてる男が見えたりしますね。それぞれの特徴は活かすんですよ。しかしそこの基礎に流れるものっていうのは、全員が参加。同じ立場で参加なんですね。これが少なくとも1万6500年前の縄文時代も始まったのは1万7000年ぐらい前なんですが、それから4000年ぐらいまでのだいたい1万3000年間ぐらい。1万3000年ですよ。今日本の例えば古墳時代とか飛鳥時代とかいうことから2000年経ってるだけですからね。2000年。縄文時代だけで1万5000年ぐらいなんですよ。その間、全部こういう景色だったんです。いや、これは絵じゃないかって言うけど、そうじゃないんです。ちょっと興味のある人はですね、この当時のメソポタミアの絵とか、それから中国の絵とか見ますとね、中国の絵だったら、王妃かなんか思った従者がですね、皇帝の日傘みたいなのやってたりね。それから、そういう絵しか出てきません。こんなね、みんなで農作業やってる絵なんてないんですよ。メソポタミアだったらまた戦争の絵とかですね。そういう風になるんです。やっぱり、いくら絵でもね、やっぱ伝承されるものっていうのは、やはりその文化を表してますからね。それで、まあ事実、それに類した考古学的な発掘物もあるんですね。例えば、メソポタミアですと、武器なんていうのはいくらでも見つかります。王様の冠とかもみんな見つかりますね。だ中国だと、立派な御殿なんかの御殿の跡なんか基礎なんかが見つかるんですね。日本は全員が同じ家のものが見つかるんですよ。それから縄文時代の特徴は人間を殺す武器がまだ発見されてないんですね。1万5000年もあってね、日本中にかなりの人数が住んでて、縄文時代はかなり人数が増えてるんですね。本当は僕4万年前から1万7000年の石器時代も言いたいんですけども、石器時代はやっぱり日本列島に住んでる数が少ないんで、戦争があったかどうかなんてことになると、やっぱり人口に比例しますからね。そこはあんまり私強調しません。自分の理屈に沿ったものだけ強調するってことはしません。ただ、縄文時代1万5000年にわたって、人間を殺す武器が発見されてない。骨に刀傷のついたやつとか、槍傷のついた骨がほとんどない。っていう民族は、これはもう日本だけなんですよ。素晴らしいですね。それが石器時代とか縄文時代にはあったけど、だんだん弥生になって古代日本になってね、で殿様ができて身分制ができたら、全員参加の思想がなくなったかっていうと、そうじゃないっていうところがすごいんですよ。もう他の国はね、全部トップと下の方がどんどんどんどん分かれていきまして、生活も仕事も全部分かれていくんですね。それをもって歴史学者は文明と言ってるんですよ。私はそれは文明退化だと言ってるんですね。文明っていうのはそこに住む人が100人が100人自分の特徴を生かして仕事をしてみんなと一緒に喜びを分かち合うと、そうなるのが文明だって言ってるんですよ。で、一時ね、人間はそれがちょっと狂って王様とか皇帝とかいうようになったんです。それは人間が一時的に迷って悪い方向に進んだわけですね。今から1万年ぐらい経った歴史家はですね、多分メソポタミア文明とか中国文明っていうのは、一時人間が人間の本性を忘れて差別の世界に入った、それがこの中国文明でありメソポタミア文明でありヨーロッパ文明だって説明すると思いますよ。それに対して本来の文明を築いたのは日本だと。つまり本来の文明っていうのは、人間は一人一人、暴力が強いとか、力が強いとか、人殺しが強いとか、金を儲けるのがうまいとか、そういうことで人間が決まるんじゃなくて、人間は人間であるということが、人間社会で価値を持つんであって、その他には価値を持たないっていう考え方になってると思います。間違いなく。で、日本はそれずっとやってきたんですね。平安時代になってもそうでしたし、鎌倉時代に元寇っていうモンゴルが、日本に侵入してきた時もですね、元寇を防いだのは、やっぱり全員参加なんですよ。それから、戦国時代の前に、 まあ、戦国時代って言ってもいいですね。1543年ですからね。種子島、1453年かな。まあ、15世紀か16世紀に鉄砲が移ってきて、それとともにカソリックが来て、そして日本を乗っ取ろうとした。その時もやっぱり日本人は、日本の女性が奴隷として一部連れて行かれました。それが耐えられないんですよ。日本には奴隷という制度がありません。で、私がブログに書いたらすぐですね、何しろこの頃ね、人のなんか悪口を言おうと思って構えてる人たちがいるんですよ。随分日本人もね、みんなで国を良くしようっていうのから、誰かの足を引っ張ってやろうっていうふうに180度変えちゃったんですね。これすごく言ってきたんですよ。武田はギリシャで奴隷がいるけど、日本にも得た否認がいるじゃないかと。で、僕は早速調べてみたんです。まあ違うだろうと思ったけどね。だから古代ギリシャ、ソクラテスとかプラトンとかいる非常にレベルの高い国家を作ったアテナイとかスパルタ。その奴隷は約、時代によるんですけど、約人口の 60% が奴隷ですね。ええ。有名な哲学者でも奴隷の哲学者はいました。日本の得た否認率を調べてみますと、大体 1% 以下です。1% 以下の下の方ですね。ただ日本には差別感というのがないんで、その中には目が不自由な人とか、それから、まあ、アンマさんをやってたりしましたね、主にね。目の不自由な人、アンマさんとかですね。そういう人と一緒に入ってます。ですから、いわゆる得た否認として差別をされてたっていうわけでもないんですね。身体的な欠陥があって、それをそのまま、まあ、あの方は目が不自由だから、まあみんなで親切にしてやろうや。これ差別ですかね。むしろ保護っていう感じがしますよね。だから日本はすごいんですよ。ずーっと江戸時代まで来まして、江戸末期になって、これが一番すごいんですよ。いよいよ、石器時代から4万年経って、江戸の末期になりますね。諸外国は全部、全員参加じゃないんです。一部参加なんです。自分さえ良ければいい。他人に対して自分が優位である。この優位をどうやってつけるかっていうんで、いつも一生懸命なんですよ。いい刀を持ってる。いい馬を持ってる。いい領土がある。いい部下がいる。みんな自分がなんです。ところが日本は違うんですよ。自分とみんなと一緒にですからね。それが実にね、驚いたことに。江戸の末期まで続いてたんですよ。で、皆さんがご存知なのは、解体新書ですね。杉田玄白の。あれはまあ、江戸末期というか、また中期から末期になる晩期なんですけど、杉田玄白が、オランダのタヘラ・アナトミアという本をですね、日本訳して、それで解剖図とかいろいろ示したと。いうんで有名ですね。だから皆さんは、杉田玄白が解体新書を訳したんだってことは分かってますが、これはそれが真実じゃないんです。どんどん日本は、ドイツ、フランス、イギリスの書物を英語からフランス語からドイツ語から日本語に訳すんですよ。その一例をここにね、理科日記だったかな、示しております。これは物理とか科学の本ですね。私、そういう著書があるんです。日本の江戸時代の末期に、日本人は次から次からヨーロッパの出版物を日本語に翻訳するんですよ。で、出版していくんですね。いや、そんなの当たり前じゃないかってアホがいるんですよ。全然当たり前じゃないんです。世界でヨーロッパの文化を取り入れようとして、それを自国民が読める言葉で本にするっていうことをしたのは日本だけなんですよ。驚いちゃうんですよ。他の国はね、悪いけどね、そういう英語を読めたり、フランス語を読めたり、ドイツ語を読めたりした人が、その言葉を読めるってことを武器に自分だけ良くなろうと思ってる。日本以外の国は全部自分が良くなればいいって、それがいいってことだ。日本はいいということが基準が違うんですね。日本はみんなが良くなることがいいことであって、自分が良くなることは決して自分に満足な人生を与えないっていう考えですから、それがですね、石器時代から延々4万年続いてですね、江戸時代の末期まで。で、江戸時代の末期にものすごい量の洋書が、翻訳されるんですね。洋書ばかりじゃないんですよ。例えば船の洋船ですね。蒸気機関のついた船の操舵、運転ですね。とか、それから蒸気機関自身の組み立ての方法とか、もうどんどん国産化するんですよ。国産化するってことはどういうことかって言ったら自分の特権がなくなっていくってことですからね。それはもう日本以外の国は そんなバカなことしませんよ。自分が損するばかりだから。いや、自分が損するってのは、自分が得すれば人が損する。自分が損すれば人が得するっていうか、と頭の中あるわけですね。まあ今の国会議員さんのある党みたいなもんですよ。自分だけがなりたい。一生こうなって万骨狩るっていう感じですね。ええ。将軍が一人だけ偉くなって他の兵隊は全部死んで野原に白骨を晒すと。これで満足するのが日本以外の国。日本はみんなで一緒に死のうじゃないか。みんなで一緒に家族を守ろうじゃないか。そういうことですからね。なんと立派な民族でしょうね。これはまあ、このブログの中で何回もやってきましたんで、繰り返しませんが、やはり日本民族の生い立ちですね。4万年前、もしくは10万年ぐらい前から日本に定住し、周りが海に囲まれていて、ちょうど温帯の島国。温帯の島国って日本しかありませんからね、世界で。それで、焼け死にもせず、焦げ死にもしないと。いう自然の中に囲まれてですね。まあ台風とか地震なんかを避けるだけでいいと。まあいうことで、自然に感謝しながら、自然に教えてもらって、まあ宗教ですね。教えをですね。お天道様の元では嘘をつかない。嘘は泥棒の始まりだ。人様にご迷惑をかかるようなことをするんだったら自分が死ぬ。自ら恥じることがあれば、恥じるようなことをしたくない。もうそれよりか自分が命を絶った方がいい。こういう日本独特のっていうか、日本だけが人間だったってことです。日本だけが人間だ。じゃあ猛獣は動物じゃないのか。猛獣だってですね、どんなに猛獣でひどくて、他の動物を殺めて食べて暮らしている猛獣でも、どんなに飢饉になって、バタバタ群れの同じ仲間が死んでいくときでも、仲間を食べる猛獣ってのはいないんです。やはり、動物にも動物の道徳、倫理、心っていうのがあるんですね。もちろん人間様は、その動物よりかはもう少し上じゃなくていけませんよ。ところがね、今だけ、金だけ自分だけなんつってね、人が恩をくれても、助けてくれても、あるいは自殺しても、全然心に響かない。ただ自分だけが良ければいい。そういう日本人が、まだ 5% から 10% ぐらいしかいないように思いますが。しかしそれでも 5% か 10% か現れてきたってことが現在の日本のひどさを示してるわけですね。特に国会議員とか会社の社長さんとか東大の教授とか、これは全部今だけ金だけ自分だけなんですね。ですからやっぱり国は上の方から崩れていくんですよ。ねえ、やっぱり上に立つ人がね、やはり正しい心、日本人としての心を持ってるってことは正しい。だからこの、私は縄文時代のこの写真とね、それからずっと4万年続いた江戸時代の末期ですら、日本だけが有色人種でヨーロッパの大切な文章を次から次から訳した。日本が、ヨーロッパの文化を取り入れたとかね、中国は取り入れなかったけど、日本は取り入れたっていうけど、これはお上の命令もあったんですよ。多少はあったんですが、主体的には学者が自ら訳したんですよ。これはやっぱり日本人の心なんですね。みんなで一緒にヨーロッパ文明を学ぼうじゃないか。そしてみんなで一緒に立派な国を作っていこうじゃないかっていうことなんです。それでみんな命を落としましたね。まあ、松陰もそうですし、昨日言った福井の藩士もそうですが、みんな日本のために命を投げ出していったんです。命を投げ出すまでに至らなくても、江戸の末期まで、4万年前から、日本人は常に全員参加だった。全員参加っていうのをね、絶対忘れちゃいけない。これは日本人の宝ですね。日本人が今から1000年後に、ああ、日本人は立派だった。と言われるのはこの全員参加が最も貴重だと私は思っております。